坂戸市議会だより、ナンバー165、令和4年8月1日発行、全12ページ。録音図書判例。この録音図書の階層は、レベル3まであります。写真は添えられた説明文のあるもののみ読みます。録音図書判例、終わり。主な内容、2ページ、第3回6月定例会、新型コロナウイルス感染症対策経費等の補正予算を可決。7ページ、一般質問、旧議員が姿勢を問う。主な内容、終わり。写真は、大川平三郎王記念公園、大川道場跡です。写真、終わり。6月定例会日程、5月31日、開会、市長提出議案の上提から提案説明、6月3日、市長提出議案に対する質疑から採決。議案に対する質疑、総括質疑。予算決算常任委員会。6月7日、総務文教常任委員会。予算決算総務文教分科会。6月8日、予算決算市民福祉分科会。6月9日、環境都市常任委員会。予算決算環境都市分科会。6月14日、15日、16日、市政一般質問。6月17日、予算決算常任委員会。6月22日、閉会。市長提出議案の討論から採決。第3回6月定例会、5月31日から6月22日、23日間。この定例会では、市長から7議案が提出され、慎重に審議した結果、すべての議案を原案の通り可決しました。主な総括質疑。令和4年度、坂戸市一般会計補正予算第2号を定める件。質問1。新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対して生活支援をするため、子育て世帯生活支援特別給付金として対象児童1人当たり5万円を給付するとのことだが、対象者の世帯要件は、答え、大きく2通りで、本年4月分の児童扶養手当の受給者と、4年度分の住民税均等割が非課税の子育て世帯となる。また、2つの区分において、直近の収入が減少し、それぞれの対象となる水準まで収入が減った世帯も対象となる。質問2。子育て世帯生活支援特別給付金の給付見込み対象者数は？答え、世帯数は1120世帯、児童数は1820人を見込んでいる。工事請負契約の締結について、市民総合運動公園第一多目的運動場改修工事関係。質問1。本議案は、 工事請負契約を締結することについて議決を求めるものだが、工事を落札した日本フィールドシステム株式会社の運動公園やグラウンドでの施工実績は、答え、本案件は過去に国または地方公共団体との間で3000平方メートル以上の人工芝敷設工事の実績があることを入札参加条件とした。日本フィールドシステム株式会社からは施工実績として東京都オリンピック・パラリンピック準備局の発注工事の書類が提出されている。また、日本フィールドシステム株式会社のホームページで確認した情報になるが、サッカー場をはじめ、陸上競技場、野球場、テニスコート、学校グラウンド、ラグビー場、防球ネットフェンス、競技施設、遊具などの施工実績があり、主なものとして、千葉県市川市の陸上競技場、青森県八戸市の陸上競技場、埼玉県上尾市の陸上競技場、東京都新宿区の小学校グラウンド、愛知県の東海学園大学のグラウンド、鹿児島県鹿児島市の鹿児島ユナイテッド FC の専用練習場など多数掲載されている。令和4年度坂戸市一般会計補正予算第3号を定める件。質問1。国は新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を拡充し、コロナ禍における原油価格の高騰、物価の高騰対応分という新たな枠を創設した。地方創生臨時交付金を財源として、歳入補正した2億4935万6000円の充当事業は、答え、3事業あり、1つ目は808万2000円を充当する新型コロナウイルス感染症による自宅療養者への生活支援物資の支給に関する事業。2つ目は719万5000円を充当する新型コロナウイルス感染症の影響によって中止や延期を余儀なくされた場合の中学校の修学旅行キャンセルにかかる費用を助成する事業。3つ目は2億3407万9000円を充当するコロナ禍における就学世帯の経済的負担を軽減するための学校給食費の無償化事業である。質問2。地方創生臨時交付金においてこれまでの本支分の限度額のうち事業に充当していない額は、答え、1億5036万1000円であり、これらの使途については、庁内に事業紹介を行い、各所管から提出のあった事業を精査している状況である。今後、使として実施する事業を整理し、国に事業計画書を提出するとともに、予算措置については、9月定例会に提出する予定である。質問3。小・中学校の給食費無償化のための学校給食費補助金を昨年度に引き続き本年度も実施するとのことだが、その理由は、答え、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、さらに物価高騰に直面していることにより、子育て世帯の負担軽減を図るため、対象期間を拡大して実施しようとするものである。質問4。学校給食費補助金は令和5年3月までということである。今後の実施予定は？答え、学校給食費補助金は昨年度及び今年度は 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を財源として実施しているが、年間3億円を上回る多額の財政負担を伴うことや、学校施設の老朽化対策も喫緊の課題であるため、自主財源のみでの継続実施は困難であると考えている。今後は国の交付金等の状況を注視し判断していく。質問5。子宮頸がん予防ワクチンの接種勧奨が再開されるまでの経緯は？答え。平成25年4月1日に予防接種法の一部を改正する法律が施行され、子宮頸がん予防ワクチンの定期接種が開始されたが、同年6月に厚生労働省の審議会でワクチンとの因果関係を否定できない持続的な疼痛の発生頻度がより明らかになり、国民に適切な情報提供ができるまでの間、定期接種を積極的に勧奨すべきではないとされた。その後、審議会で継続的に整理、分析が行われ、平成26年にはワクチン接種後に生じた症状と因果関係についての評価、平成28年には全国疫学調査の実施、平成29年には国内外による安全性と有効性が整理され、これらを踏まえ、令和3年11月に厚生労働省より4年度から子宮頸がん予防ワクチンの接種勧奨の再開について通知が発出されたところである。質問6。子宮頸がん予防ワクチンは積極的な接種勧奨が控えられていた期間も、公費の負担による定期接種の対象となっていたが、積極的な勧奨が控えられ、個別通知等が行われなかったことで、接種対象者であることを知らずに対象年齢から外れてしまった方が多くいる。今回、定期接種の対象期間が過ぎ、自費でワクチンを接種した方への助成事業を実施するとのことだが、対象者への助成制度の周知については、答え、自費で接種した方は個別に把握することができないため、市内に住民登録のある平成9年4月2日から平成18年4月1日までに生まれたすべての女性に対し、子宮頸がんワクチンの自費接種への助成事業の概要についての情報提供を個別通知で行うほか、広報坂戸及びホームページで周知を予定している。常任委員会審査概要。予算決算常任委員会。付託議案第44号。質問1。小学校に医療的ケアを実施する医療的ケア看護職員を追加で配置するとのことだが、このタイミングで補正予算を計上する必要が生じた理由は？答え。本年3月に1名の児童について医療的ケアが必要であるとの診断が主治医から示され、医療的ケアの指示書が提出された。そのことに伴い、該当児童の在籍校に医療的ケア看護職員を配置する必要が生じたためである。質問2。医療的ケア看護職員の勤務体制は？答え。2人の看護師が交代で勤務することで、看護師の休暇等に影響されずに医療的ケアを提供できる体制を考えている。質問3。学校給食費について、地方創生臨時交付金を活用し、無償化を実施するとのことだが、対象者を全児童生徒の保護者とした理由は？答え。本市では、就学援助費として、 経済的な理由により就学困難と認められる児童生徒の保護者に対して、給食費の全額を支給しているほか、子育て支援の一環として、第3子以降の給食費を全額補助しているが、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、さらに物価高騰の影響により、保護者の負担が増加しているため、対象者を全児童生徒の保護者とした。質問4。多子世帯学校給食費補助金が減額補正となっているが、3年度の支給人数は全体の児童生徒のうちどの程度の割合か。答え、3年度の支給人数は861人で、3年5月1日現在、児童生徒数7617人に対し、約 11% となっている。質問5。準用保護者・児童生徒就学援助費の給食費も減額補正となっているが、3年度の支給人数は全体の児童生徒のうちどの程度の割合か。答え、3年度の支給人数は1082人で、3年5月1日現在、児童生徒数7617人に対し、約 14% となっている。質問6。新型コロナウイルスワクチンの4回目接種に伴い、本市の健康管理システムの改修を行うとのことである。3回目、4回目と接種回数が追加されるたびに、システム改修が必要となる理由は？答え、接種回数が追加されるたび、国が提供するワクチン接種記録システムが改修されており、本市の健康管理システムに新たな接種歴のデータを取り込むためには、その都度のシステム改修が必要となる。質問7。昨年から新型コロナウイルス感染症の自宅療養者への生活支援を実施しているが、課題は？答え、県と覚書を締結し、県から市へ生活支援対象者の情報提供が可能になったため、毎日県から市へ専用システムの中で生活支援対象者名簿として提供される体制となった。この名簿をもとに、市民健康センターで対象者へ電話連絡を行い、食料品や日用品等に不足があった場合に配送を行っている。本市では、本年1月中旬から生活支援対象者が急増し、2月から3月上旬にかけては、1日あたりの対象者数が80名を超える日もあった。課題としては、支援対象者が急増した局面でも対応できる、体制づくりと考えている。質問8。本年1月中旬からの生活支援対象者の急増には、どのように対応したのか。答え、休館中の市内公共施設の職員の応援を受け、また、配送件数が多い日には、各部からの応援により、全庁体制で遅延のないように対応してきた。質問9。生活困窮者自立支援金の申請期限2ヶ月延長に伴い、今回の補正予算では、どの程度支援金の支給を見込んでいるのか。答え、初回支給及び再支給を合わせて、単身世帯及び複数人世帯それぞれ34世帯、合計68世帯で1632万円を見込んでいる。質問10。空き店舗活用創業事業補助金について、新規創業者が当初の見込みを上回ったため増額補正をするとのことだが、補正額285万円の積算根拠は、 答え、今後の新規創業者として3名分を見込んでいる。内訳は店舗などの改修費として150万円。7月から3月までの9ヶ月分の家賃の賃借料補助として135万円。合計285万円で積算している。総務文教常任委員会。付託議案第41号、42号、43号。質問1。今回の坂戸市税条例等の一部改正により、配偶者及び扶養親族が退職所得を有する場合、扶養親族等申告書にその氏名を記載することとなる。この氏名を記載することにより、個人市民税の計算上、市民への影響はあるのか。答え、今回の改正では、配偶者控除等の所得控除の適用を判定する方法に変更はなく、個人市民税の計算上、市民への影響はない。質問2、市民総合運動公園の第一多目的運動場の天然芝を人工芝に張り替えるが、これにより利用者の利便性がどう向上するのか。答え、人工芝のグラウンド面は天然芝と比べ、フィールドにぬかるみができないため、雨天時でも利用が可能である。また、天然芝の場合、1年のうち2ヶ月程度を芝生の養生期間として利用を休止していたが、人工芝は年間を通じて利用できる。さらに削れ等の心配もなく、安心して利用いただける。質問3。小中学校の電子黒板等の取得について、納入期限が5年2月28日となっているが、一括納入ではなく分割にし、できる限り早く納入して活用できるようにするべきではないか。答え、指摘の通り、納入が遅くなると、本年度中に使用する期間が短くなり、特に中学3年生が心配されるため、できる限り早く納入できるように進めるとともに、中学校から納入し、授業で活用できるようにしていく。市民福祉常任委員会。6月定例会においては、付託議案はありませんでした。環境都市常任委員会。付託議案第45号、46号。質問1。駒川右岸の築堤整備工事に起因する今回の指導の廃止、認定にあたり、指導の起点が変更になっているが、その理由は？答え。堤防の構造上、若宮橋の取り付け道路への接続を良くするためには、指導の起点変更が必要なためである。請願。6月定例会において提出された請願は1件です。環境都市常任委員会に付託し、審査した結果、採択すべきものと決定し、その後の本会議でも同様の結果となりました。議政第1号、道路拡幅整備に関する件、坂戸市盛戸 23-2、盛戸果肉町、長峰健治、他2名、審議結果、採択。